こんにちは。今回はですね、皆さんからいただいた資料がありまして、これをもとに長野県の御代田町、ここの議会が抱えている課題と、まあ、その解決策として政治家倫理規定というものが提案されているんですが、この仕組みについて一緒にちょっと深く見ていきたいと思います。資料を読むとですね、一見すると、ささやかなと思うような議会の手続きとか、機能がうまく働いていないことが、どうやって信頼の低下とか、もしかしたら経済的な損失にまでつながるのかっていう点、そしてそれを人じゃなくて仕組みでどう直していくのかっていう、まあ確信が見えてくる感じですね。御代田町のケースですけど、これは他の自治体にとっても何か考えるヒントがあるんじゃないかなと思います。では早速中身に入っていきましょうか。
そうですね。今回の資料が指摘する御代田町の問題点というのは、かなり具体的な出来事からこう浮かび上がってきてるんですね。まず2022年のことですが、町役場の職員さんが、大量に辞められたという件。資料によれば、議会で市村千恵子議員がですね、当時の小園町長にパワハラ、まあ具体的にはかなり執拗な罵詈雑言とか人格否定があったんじゃないかと指摘したようなんです。ただ、それにもかかわらず議会として、例えば百条委員会のような、強い調査権限を持つ独立した調査というのは結局行われなかったということのようです。
ああ、町長によるパワハラ疑惑というかなり重い指摘ですよね。それなのに踏み込んだ調査がされなかったと。それはちょっと穏やかじゃないですね。
そうなんです。で、加えてですね、町長による、公印、つまり町の公式なハンコですね。これの不正使用疑惑というのもあります。これも資料によると、普通なら、例えば有印公文書偽造動向しみたいな刑事告発も考えられるようなかなり重大な疑いがあったと。にもかかわらず、調査委員会の設置とか、あるいは刑事的な検証には至らなくて、最終的には町の内部の規定違反ということで、減給処分にとどまったと書かれていますね。町長の責任を問う、問責決議案というのも出されたみたいですが、これは否決されたということです。
なるほど、なるほど。つまり、疑惑があった場合にそれをちゃんと調べて、責任のありかをはっきりさせるっていう、議会に本来あるべきそのチェック機能が、今お話しいただいたケースでは十分働かなかったんじゃないかと。そういうふうに資料は見てるわけですね。
まさにおっしゃる通りです。調査監査機能の欠如とか、説明責任と継続的追及の欠如といった言葉で資料では表現されていますね。さらにちょっと驚くのが、過去20年間で議員さん発議による条例提案、これが一件もなかったという事実も挙げられているんです。
20年間ゼロですか？
ええ。これはつまり議会が自ら課題を見つけてルールを作っていくっていう立法機能も、まあ停滞していたんじゃないかと、そういう可能性を示唆してますよね。
20年間議運発案の条例なし。それはちょっと衝撃的ですね。一体なぜそんな状況になってしまったんでしょうか？
資料が指摘しているのは、特定のリーダー、この場合だと町長ですね。その方に町政の運営をこう任せきりにしちゃってたんじゃないかと、いわゆる属人化の問題です。つまり個人の力とか判断に頼りすぎるあまり、たとえ何か問題が起きても、それを客観的にチェックしたり直したりする仕組み自体がこう形だけになってしまっていたのではないかという見立てですね。
ああ、個人頼みの危うさみたいなことですかね。その結果として具体的に何か影響が出たというふうに資料は考えているんですか？
はい。まず町民の方々の信頼が揺らいだというのはもちろんですが、資料ではなんと約50億円にも上るかもしれない潜在的な経済的損失の可能性を試算してるんです。
50億円？
ええ。事業が非効率だったり、人件費が膨らんだり、会計処理が不透明だったり、そういうのが積み重なった結果じゃないかと。さらに AI を使った分析もしていて、それによると、もし議会がチェック機能をちゃんと果たしていれば、このうち最大で 37.5 億円ぐらいは防げたかもしれないとも指摘しています。
50億円の損失の可能性があって、しかも AI の試算だと最大 37.5 億円は防げたかもしれないと、それは町にとってはかなり、いや、ものすごく大きな数字ですよね。見過ごせないですね。では、この状況を改善するために、資料では具体的にどんな提案がされているんでしょうか？
はい。その核となるのが、先ほども少し触れましたが、政治家倫理規定、 政治家倫理規定という新しい条例を作ってはどうかという提案なんです。これは特定の人の能力とか質に頼るんじゃなくて、誰が町長や議員になっても一定のルールに基づいて行動して公平性や透明性を保てるようなそういう仕組みを作りましょうという考え方に基づいています。
なるほど。人じゃなくて仕組みでと。
ええ。具体的に提案されている中身としてはいくつかありますが、例えば1、政治家の利益相反。つまり、議員さん自身のビジネスに有利になるような決定に関わっちゃいけないとか、そういうルールをはっきりさせて、情報も公開しましょう、と。2、それからさっき出たようなパワハラとか、行員の不正使用みたいな重大な疑惑が出てきた場合には、もう自動的に第三者を含んだ独立した調査委員会を設置する仕組みを作る。
自動的にですか？
はい。3、それから疑惑に対しては、ちゃんと説明する責任があるんだということを明確にして、そのプロセスとか結果も公開する。4、あとは内部から、例えば、これはおかしいんじゃないかという声を上げやすくするための通報者保護制度、ホイッスルブロワー制度ですね。これを導入する。5、そして定期的に倫理に関する研修を義務付けて、この条例自体がちゃんと機能しているかどうかも継続的に見直していくといった内容が盛り込まれています。これで問題があっても二度なかれで済まされちゃうみたいなことを防いで透明性と説明責任を高めていこうという狙いですね。
なるほど。すごく具体的ですね。まさに仕組みでこうちゃんと縛りをかけようという意図が伝わってきますね。ただ一方でその御代田町のような比較的小規模な自治体で議員の方々がゼロからこういう条例案を作り上げるのって専門的な知識も時間もいりますし、かなりこうハードルが高いんじゃないかなって気もするんですが、そのあたり資料では何か言及は？
ええ、そこがですね、今回の資料で特に面白いなと思った指摘なんですけど、まさに生成AI、例えばチャット GPT みたいな技術ですね。これを活用することで、そのハードルをこうぐっと下げられる可能性があるんじゃないかと言ってるんです。
ああ、AI の活用ですか。
はい。AI を使えば、条例案の、まあ、叩き台みたいなものを作ったり、他の国内外の似たような条例を調べたり、比較したり、あるいはちょっと難しい法律的な言い回しを整理したり、そういう作業を従来とはもう比べ物にならないくらいのスピードと低いコストでできる可能性があると。
へえ、AI が条例作りの最初の一歩を助けると。それは面白い視点ですね。まあ技術的なハードルとか使いこなす難しさもありそうですけど。
もちろんもちろん。AI が作ったものをそのまま、はいどうぞって使うわけにはいきません。最終的にはやっぱり地域の事情をよくわかっている人間が中身をしっかり見て手直す必要は絶対にあります。ただ、条例を作るっていうすごく大変な作業に取り掛かる時のその心理的な壁みたいなものをかなり取り払ってくれる強力なツールにはなりうるんじゃないかと。これによって俗人化から抜け出して仕組みで動くより健全な議会運営へのこう現実的な道筋が見えてくるんじゃないかと資料は結論づいているんですね。
なるほど。今回は御代田町議会の課題、そしてその解決策としての政治家倫理規定という条例案、さらには生成 AI の活用の可能性について皆さんの資料をもとに深く掘り下げてきました。特定の個人に頼ることから脱却して透明性とか説明責任をちゃんと確保する仕組みをどう作っていくか、これは本当に多くの地方自治体にとって他人事ではない課題と言えそうですね。
そうですね。この資料が投げかけているのはやはり仕組みによってどうやって健全な自治体の運営を持続させていくかというかなり普遍的な問いだと思います。そして、最後に一つ皆さんにちょっと考えてみていただきたいんですが、こうした倫理規定のような仕組みの導入がですね、もし AI のような新しい技術の助けでより簡単にできるようになったとしてら、その時、それは単に不正を防ぐっていうだけじゃなくて、私たち住民と行政や議会との間のその信頼関係自体をこれからどう変えていく可能性があるんでしょうか。その変化の可能性についても今後注目していく必要なのかもしれませんね。